ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵がアメリカと日本で働く翻訳者のランサム花さんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
こんにちは、ロンドン在住会議通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
今週はこの間ね、ちょうど、面白い表現だなっていうことで、同調圧力という言葉に出会ったので、ちょっと話したいなと思って選んだんですけど、まあこれ英語で言うと普通にピアプレッシャーじゃないですか。ピアプレッシャーっていう言葉自体は、まあ日常的に出る表現ですよね。
そうそう、コンセプトとしてはありますよね。
ね。で、これを、日本語で同調圧力っていうふうにこう見たときに、私の中ではちょっと新しいというか、もちろん大役なんですけどね。ピアプレッシャーの訳語はっていうと同調圧力なんですけども、すごく、また違う、こう、温度というか。
ああ、そうですね。
うん。インパクトがあったんですけど、どうです？花さん的には。
なんか、英語でピアプレッシャーって言うと、こう、会社で同僚となんかこう、足並み合わせなきゃ、みたいな程度の印象しかなかったんだけど、同調圧力っていうとなんかズシーンっていうか、自分の中で腑に落ちるっていうか、ああ、これねっていう、感じでしっくり自分の中でハマるみたいな感覚があって、あ、これって、なんていうの、日本じゃないって思ったんだよね。
うん、すごく思いますよね。この同調圧力、そうそう、会社だったりとか、学校だったりとか、まあ、いわゆる空気読むとか読めないとか、読まないとか、そういうところにつながってくる、ものだと思うんですけど、空気読めよって、あれ、こういうことですよね。圧力ですよね。
そうそう。で、それがこう、会社の中だけとかじゃなくって、社会全体に広がってるっていう雰囲気がありますよね。
これって、特にその、peer pressure。まあ、プレッシャーは置いておいたとして、peer って言った時に、要は自分と同等の立場にある人たちのこと、一人一人をこう、peer って言ったりするじゃないですか。まあ、それは会社で同僚っていう時もあれば、学校だったら同級生とか、同じクラスの人間だったりとかすると思うんですけど、この同調圧力っていうふうにこう言われた時に、使い手が、要は英語でピアって言ったら、その人も、使う人もピアなのねっていう感じが、私はするんですけど、同調圧力っていうと、使い手がピアじゃないかもしれないなと。
もっと大きなレベルのね。
それを知っていて、この、こういう作用があることを利用する、利用することを思いついた人なんかは使えるんじゃないのとかですね。ちょっと発想がいろいろと広がっていったんですよ。まあ、それがそう、コンセプトとしてはもともとは同じものだと思うんだけど、ねえ、ピアプレッシャーって聞いたときと、漢字で、4文字で、同調圧力っていう聞いたときのこのニュアンスの違いみたいな。ね。翻訳だったら余計そうなんじゃないですか？
なんか、そうですね。やっぱりカタカナだと、言ってることはわかるんだけど、ずっしり響かないっていう部分もあるので、やはり英語は使ってても、ネイティブな部分は自分は日本人って日本語なので、同じこと言ってもらっても日本語で言ってもらった方がずっしり響くこともあるし、まあそれもありますけれども、ピアプレッシャーだと本当になんかこう、全然規模が違うよねっていう感じですよね。同調圧力とピアプレッシャーだったら、だいたいピアプレッシャーがなんか数字で表すと2ぐらいだったら、同調圧力は10ぐらいみたいな、その圧力の重さを感じ方が違いますよね。
確かにそうですね。あと、日本語の中で、例えば、ピアプレッシャーっていう言葉をカタカナでちょっと交えて話したとするじゃないですか。その時の感覚と、 同調圧力というきちっとした名前がついてる気がしますよね。このコンセプトとしてすごくこう定着していることような、うん、その前提が与えられる気がするので、
うん、
やはりその言葉の持つ権威が違うかなとも思いますね。
重みも違うしね、
うん。そうですね。そういうふうにこう見たときに、いわゆる日本で、うん、まあ蔓延しているって言ったらいいのかな。
うん。
うん、のが、この同調圧力で、これによって、結局働き方改革も進めづらければ、うん、その中で、要はギブアップしていく人たちもたくさんいるわけじゃないですか。というところの話がね、
うん、
とうとうと述べられていて、非常に私も膝を打ちながら読んでいたんですけど。
そうですね。
でね、
うん、
突然なんですが、ご質問を受けています。
ほう。
はい。質問コーナーに突然ですが、移りたいと思いますけども、
はい。
こんにちは。リエさんとハナさん。通訳者、うん、そして、翻訳家ということで、うん、お二人はどのようなきっかけでその道に入られたんですかっていうことです。
きっかけ？
どうやってなったんですかっていうことだと思うんですけどね。
なるほどね。
うん。
リエさんはどうなんですか？
私は、きっかけっていうか、そもそもは別に通訳者になろうと思ってたわけじゃないんですけど、
ほうほうほう
ほう。英語はでもずっと得意科目っていうのは、ね、ありまして、うんうん、それで、私、大学院に留学したんですよ。北アイルランドに。
う
ん
う
ん
ほうほう。
それから帰ってきて、
うん、
それでまあ、ママ友で、まあ、国際結婚の交流のね、
うん、
友達でつながりがあった人から、うん、ちょっと手伝ってくれっていう感じで、
うんうんうん、
その人がある通訳エージェントの人と知り合いだったんですよ。
うんうん、
それで、お手伝いしたのが最初ですね。だから、ほとんど通訳する機会はなかったんです。ただ、数が必要だったようなので、うん、そこで同席させていただいて、うん、つく人によってはすごく発言が多い人なので、そんなところで通訳の仕事っていうのを目の当たりにしたっていうのが最初なんですけれども。
うん。じゃあ最初はボランティアね。
うん。うん、お金もらいましたけどね。でも、最初はそんな感じだったりとか、あとは前の夫がね、
うん、
前の夫が外国人で、
うん
うん、で彼が日本の大学院に行ってたんですけども、
うん、
その時に、まあ、留学生仲間で博士課程に来てるとか、うんうん、まあ、いるわけですよ。ドイツ人だったかな。うん、ドイツ人の、まあ、経済学の博士課程の人がいて、
うん、
結局、研究員っていう形で来てたのかなと思うんですけど、1年とか2年ぐらいだったと思いますけど、その時に、一緒に回っていてリサーチに、付き合ってくれる人がいるっていうんで、うん、私を紹介してくれたんですよ。そこで結構こう、その人にくっついて、いろんな、まあ、日本の大企業に行って、まあ、時間作ってもらって話を聞きますよね。
うんうん。
その仕事が、まあ、ほぼ最初というか、その二つぐらいですね。
そのお仕事はどれぐらい続いたんですか？
何ヶ月かにわたって、うん、やりましたね。それで、結局出てくるものも、
うん、
文書化したりするのは手伝わないといけないので、要はそのドイツ人の研究員は日本語ができませんから、
うんうんうん、
その部分は、私がやらないといけないんで、それを英語にするところまでやったかな。4、5ヶ月あったと思いますよ、全部で。でも毎日毎日別にその人にくっついていってるわけではなくて、
うん。
うん。企業訪問がポツポツっとあって、その間で、その、まあ、レポートというか、文章を起こすというようなことだったと思います。
なるほど。
花さんはどうですか？
私も別に最初から翻訳者になろうと思ってたわけじゃなくて、 ただ英語好きだったので、まず英語好きだったので英語の先生になりましたよね。日本でね。で、日本語、あ、じゃあ英語の先生やってたら英語をもっと勉強したいってなって、で、それだったら海外へ行くしかない。で、海外へ行くんだったらどんな仕事ができるだろうって考えた時に、自分は日本人だから日本語を教えたらいいんじゃないかっていう話になって、それで日本語を海外で暮らせるわけだからね。自分のスキル使いながら。それで大学院行って日本語を教えてたんですけれども、そっから、ただ日本語教えたって言ってもずっとじゃなくって大学院行きながらだったので、いつかはその仕事は終わるっていうのは分かってたので、で、ね、その学校にずっと日本語の先生のポジションがあったわけでもないのでね、何しようかなと思って、で、海外に行ったら日本語を使う仕事を探すようになるんですよね。日本だと、日本にいる間は英語を使う仕事になるし、海外に行くと、ね、要するに私ぐらい英語喋れる人はうようよいるわけだから、そうすると人のできない方、ことって言うと日本語になるんですよね。それで日本語の仕事を探すようになる。で、そうすると日本語の教師以外にもいろいろあるわけですよね。で、翻訳会社に登録して、特許翻訳のなんかチェッカーやったりとか、あとなんか、日本語のオペレーターみたいな仕事やったりとか、なんかもうとにかく、どんな、ね、日本語使える仕事っていうのをいろいろやってみてた時期もあって、で、やってるうちに、翻訳の仕事が少しずつ増えてって、で、決定的になったのが、まあ、プレスリリースですよね。2年間ずっと続け、毎日毎日っていう仕事を、が来たので、そこから少しずつ翻訳のキャリアにシフトしてた感じですね。
そのプレスリリースを2年間続けたっておっしゃったの、うん、その何のプレスリリースですか？
アメリカの会社、アメリカの日系の会社で日本に毎日毎日ハイテクとか IT 関係の、プレスリリースを送ってる会社があるんですけれども、そこに友達が、日本語教師をやってた時に知り合った友達がそこで働き始めて、それで、記事の翻訳を毎日してくれる人が必要だから、やらないって言って声かけてくれたのが始まりですね。全然ハイテクとか IT とか私の専門じゃなかったんですけれども、もうやってって言われたらやってみるしかないですよね。
私ここでね、なんかちょっとお話戻るんですけど、一つこう、うん、なんか視聴者の、聴取者、人のためにちょっと言っといた方がいいかなと思ったことがあるんで、言わせていただきますと、ほら、
うん、
花さんの場合は、そうやって、こう、まあ、ニッチなところを探していくうちに、日本では、まあ、英語を使った仕事を、そして、まあ、外国に来たら、日本語を使った仕事を探して、こう試行錯誤していたら、ここに至りました、というお話で今、伺ってたと思うんですが、やはりね、その、日本に行った時は英語を教えてた、イコール、英語をすごく客観的に見ていた。
うん、
そして今度は、まあ、アメリカに留学してきて、うん、これまで客観的に見て習得してきた、研究してきたものを使って授業を受けながら、日本語を教えていたということは、うん、日本語をも客観的にじっくりこう見る機会があったっていうことだと思うんですよ。
うんうんうんうん。語学っていうことですね。
うん。イコール、うん、学校で英語をやっていました。日本の普通にね、うん、学校で。それで、ある程度成績が良かった。そして、日本語という形で日本語を学んだのではなくて、国語という形で学んでアメリカに行きましたっていうパターンじゃないっていうところだと思うんですね。
なるほど。確かにそうですね。同じスキルを持ってても、なんていうか、場所が変わるとどこが評価されるかっていうのは全然違うので、それはすごい、自分でも意識してなかったんですよ。だけど、同じなのに日本に行くと、日本にいると英語がすごいって言われて、アメリカに行くと日本語がすごいって言われるっていうのは、本人全然変わってないのにね、なんかすごい不思議なことだなと思いましたね。
だから、英語が好きだけで行くと、その、日本語がこう危ないというかね、しっかりしていないかったりとかしませんか？
それは言えてますね。どっちもしっかりできないと。英語ばっかり勉強してると、日本語はいつでも思い出せると思ってる人が多いと思うんですけど、英語ばっかり勉強してると日本語できなくなってきますから。
いや、そうなんですよね。本当にそこが、 大事だと思います。知っている人にとっては月並みなことだけれども、うん、英語だけとか、まあ、他の外国語でもいいですけれども、そちらだけを追いかけていると、結局、うん、特に私たちの場合は、変換しなければいけないじゃないですか、その、違う言語に。英語から日本語に訳して、日本語から英語に訳してとか、そういう仕事の場合には、うんうん、このポイントは外せないですよね。
うんうん、
といったところでお時間になりましたので、まあ、続きは来週に回したいと思います。
はい。
どうもありがとうございました。バイ
バイ。
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、件名にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトはwww.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。